本日の聖書箇所はマルコの福音書8章22節から26節。新改訳聖書の第3版ですと81ページ、第2版ですと74ページになります。では、お読みさせていただきたいと思います。マルコの福音書8章22節から26節。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が盲人を連れてきて触ってやってくださるようにイエスに願った。イエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれた。そしてその両眼に椿をつけ両手を彼に当ててやって、何が見えるかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスはもう一度彼の両眼に両手を当てられた。そして彼が見つめているとすっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰し、村に入っていかれないようにと言われた。本日はこの聖書箇所から、横谷渉先生を通して盲人の願いというメッセージをいただきます。
それでは一言お祈りをしたいと思います。天のお父様、今から全くふさわしくないものが講談から御言葉を語らせていただきます。主を憐れんでくださり、どうぞあなたご自身が今日この場に集ったお一人お一人に本当に語りたいと思っていること、本当に伝えたいと思っていることを、しもべの唇を清めて憐れんで用いてくださり、お一人お一人の魂に語りかけてくださるように、そして御言葉を握りしめてこの新しい人生を歩んでいくことができるように、神様どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の説教題は盲人の救いですね。盲人の救いという説教題をつけさせていただきました。今日の聖書の箇所、マルコの福音書の8章22節から26節にはですね、ベツサイドというこの町ですね、イエス様がやってきた。そこにこの人々が盲人の手を引いてですね、イエス様のところに来てですね、手を触れてやってください、触ってやってくださいとお願いするんですね。当時イエス様に触ったら治る、またイエス様に触れていただいたら治るという、そういう、まあ、信仰が広まっていたわけです。イエス様の着物の草にでも触ったらきっと治るって人々は考えていたわけですね。このベツサイダという町もイエス様は何度ももう訪れている町ですから、当然イエス様が来たらその病気が治してもらえる違いないと思って、人々はイエス様に触ろう、または触っていただこうとやってくるわけです。余談ですけど、ベツサイダというのはペテロとアンデレの兄弟が生まれ育った町でもありますね。またピリポというイエス様の弟子の一人もこの町出身であります。ですからイエス様にとっては非常に馴染みの深いこの町での出来事が今日の盲人の救いであります。今日はこの盲人の救いから3つのことをご一緒に覚えたいと思うのです。まず第一に覚えたいことは、 私たちの救いというのはいいでしょうか。私たちの救いというのは 100% 恵みであるということです。今日の聖書の箇所からまず第一に覚えたいことは、私たちの救いというのは 100% 恵みであるということです。言い換えるならば、人間の行いや人間の功績ではないということです。そのことを今日の聖書は教えているのではないでしょうか。ご一緒に聖書を見ていきたいと思います。22節ですね。彼らはベツサイダに着いたと書いています。彼らっていうのは誰でしょうか。彼らっていうのはイエス様たちですよね。イエス様とその弟子たちが湖を渡ってやってきたわけです。彼らはベツサイダに着いた、つまりイエス様がこの村にやってきてくれたっていうことを意味します。この言葉は、この盲目の人がイエス様を探しにやってきたんではないっていうことですよね。彼らはベツサイダに着いたっていうのはそういうことです。盲人が自分の努力でイエス様の噂を聞いてイエス様に治してもらおうと思ってやってきたわけではないっていうことですよね。続けて22節の次のところを読みますね。すると人々が盲人を連れてきて彼に触ってくださるようイエスに願ったとあります。ここも明白ですね。この盲人が自分からイエス様のところにやってきたわけではなかったということです。人々に連れられて、人々の取りなしの祈りによって、願いによって、私たちの両親の取りなしの祈りによって私たちが救われるように、また私たちがその友の祈りによって歩んでいるように、この盲人も自分からイエス様のところに行ったのではなくて、人々の取りなしによってイエス様のところに行くことができ、救いをいただくことができたということですね。23節、イエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれたであります。盲人が自分からイエス様のところに行って手を取ったわけじゃなくて、イエス様が盲人の手を取ってくれたんです。取るっていうこの言葉、マルコの福音書で何回もこう出てきていますけども、これはしっかり触るっていう意味の言葉なんですね。マリアがイエス様にすがりついたっていうふうに訳されることもある。すがりつくっていうほどの密着性のあるこの言葉、この取るという言葉ですね。あの雷病サラートに侵された人に触られたイエス様のこの触ったと同じ触るですね。少しだけ触れる触るではなくて、しっかりと主は触り、そして両目に椿をつけ、両手を彼に当てて、そして癒されていくわけです。少し皆さん今日も考えていただきたいんですけども、この人をイエス様が何か治してあげなければいけない、そんな動機があるんでしょうか。この人に頼まれたら仕方ないなってイエス様は治してあげなきゃいけない義理はないですね。イエス様は別にこの人と関わらなくてもいいんです。でもこの人を癒したんです。人々の願いを聞いて、人々の取りなしの祈りを聞いて、主はこの人を癒したんです。この癒し、目が見えなかったものが目が見えるようになるというのは、これは救いを表していますね。主の救いというのは、今日の聖書の箇所がまず教えていることは 100% 恵みだけであるということです。 この人に何の功績もないですね。何の良い行いもしていません。単純に考えてみてもそうですね。盲目の人、生まれつき目が見えない人がどんなに自分で頑張っても自力でイエス様のところにたどり着くことは絶対にできませんね。私たち生まれながらに罪ある人間の中、自分がどんなに努力しても自分の力でキリスト教の神が本当の神様だということにたどり着くことはできません。どんなにお金をいただいて、どんなにお金を稼いで、どんなに立派になって、どんなに出世して、どんなに富と力を手に入れたとしても、あるいはどんなに勉強していい大学に入り、そしていい論文を書き、知識を得たとしても、人間の努力では救いを見出すことはできませんね。そのことをこの盲人の救いは私たちに語りかけているのではないでしょうか。今日まず第一に覚えたいことは、私たちは人間の努力で救われることは絶対にできないということです。自分の行いで、自分の功績で神様からの祝福をいただくことはできないということです。このことをぜひもう一度心に留めたいと思うんです。私たちは 100% 受け身であるということです。信仰というのは応答なんですね。まず主が恵みをくださって、それに応えるんです。私たちが何かしたから主が応えてくださるんじゃないんです。私たちそう考えやすいんです。この世はそういうふうにできてますからね。私たちは一生懸命頑張ったらいい大学に、いい高校に入れるという世界で生きてます。一生懸命働いて、よその会社よりもいい成績を残したら評価されるという世界で動いていますから、ついつい間違えるわけです。しかし聖書の順番はそうではなくて、応答だということです。まず恵みありきなんです。主は無条件で 100% ただ恵みによってあなたを救うということ、救うだけじゃなくてあなたの人生を祝福してくださるということです。私が講談から一生懸命良い説教をしたら神様この教会を祝福してくださるのではないということですね。神様は私の努力に関わらずこの教会を祝福してくださいます、ね、信仰というのはそのことへの応答ですよね。今日この盲人、目が見えなかった人がどのようにして救われたかというところから、まず覚えたいことは、救いというのは恵みのみであるということです。もし今自分が何か神様に喜ばれることをしないと神様に自分は救われる資格はないとお考えでしたら、それは聖書の福音では全く違うということです。ふさわしくないものを主は探し出して、見つけ出して、触って救ってくださるということ、このことをぜひ今日もう一度覚えて、私たちのそれぞれのその生き方、歩みをよく点検したいと思うのです。第2に覚えたいことに移ります。今日第2に覚えたいことは、一つだけ神様にはこの救いに預かりには条件があるということです。そのことが今日のところで記されています。最初に答え言いますけども、そのたった一つ神様が求める条件、それは信仰ですね。心 このところ毎週のように私そのことをお話ししていますけども、今日のやっぱり8章というのは8章の29節にあるペテロの信仰告白ですね。あなたはキリストですというこの信仰告白に向かっていっているので、どうしても信仰ということがベースにあるんだなというふうに思いますけども、今日の聖書の箇所もそのことを教えています。今日の聖書の箇所で不思議だなと思うことが一つあるんです。そして今日の聖書の箇所だけのユニークな場面が書かれています。皆さん何かわかりますか？それはイエス様が1回目で完全に治さなかったってことです。2回目でようやくはっきりこの人は見えるようになったっていうことです。聖書の中にそんな記事は他には出てこないんです。このマルコ8章22節から26節だけそれを記しています。マルコには他にも盲人バルテマイの癒しっていうのが出てきます。10章に出てきます。その時はイエス様は一発で治してますね。イエス様に治せなかったほど目のこの不具合がこの重症だったっていうわけではないんですね。イエス様だったら1回で治そうと思えば治したわけです。でもなぜ2回目がかかったのかということ、これが今日の聖書の箇所で一番ユニークな個性的なところであります。私はそれはイエス様がこの盲人の信仰を求められたからではないかと思うんですね。イエス様だったら1回目でこの盲目の人をはっきり見えるようにすることはできたはずです。でもそれをしなかったんですよね。それはなぜか、この人の信仰を求めたからではないでしょうか。イエス様が自分の生まれ育った町ナザレですね、ナザレの町では何一つ力ある技を行うことができなかったっていうことを私たちかつて見ましたけども、そこでもその人たちは信仰がなかったわけですよね。イエス様はあの自分たちがよく知っているマリアの息子ではないか、そんな風にイエス様の人間的な部分を見て信じなかったので、イエス様は教理では力ある技をすることができなかったわけです。ここでも同じことがあったのではないかと思うのです。そしてもう一つ、今日の聖書の箇所でここで信仰が問われていると思うのは24節と25節の言葉です。ご一緒に声に出してお読みしたいと思います。24節と25節、3、はい。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスはもう一度彼の両目に両手を当てられた。そして彼が見つめているとすっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった。注目していただきたい言葉は25節の、そして彼が見つめているとという言葉ですね。聖書は順番も大事なんです。どういう順番で書かれているか、彼が見つめているとすっかり治ったんって書いてますね。すっかり治ってから彼は見つめたって書いてるんじゃないんです。彼が見つめているとすっかり治ったんです。そして全てのものがはっきり見えるようになったんです。全てのものがはっきり見えるようになったので彼は見つめたんではないんですね。どういうことか、彼はまだぼんやりとした状態、 よく見えていない状態の中で見つめたんです。つまり見ようとしたってことですよね。一回目では十分に治らなかったことがわかります。人が歩いている木のように見えたって書いてますね。十分に視力は回復していませんでした。その中で彼は主を見つめたんですよね。つまりはっきり見たんじゃなくて見ようとしたってことです。信仰とは何か、それは見よう、主を見よう、そう一歩前に踏み出すことですね。この前にはペテロたち弟子たちがどうして目がありながら見ないのかというふうに叱られている場面が書かれていますけども、最終的にどんなに見る能力があっても見るかどうかはその人の意思次第ですね。信仰というのはそういうものです。心を主に向けるかどうかです。主を見ようとするかどうかです。ここに彼の信仰が生まれているわけです。この信仰を主は求めたので二度目で彼を治したのではないかと思うのです。今日二つ目に覚えたいこと、それはイエス様の救いというのは 100% 恵みです。人の行いによりません。ただ一つだけ主が求めているものがあります。それは信仰ですね。イエス様が言われたらその言葉に従ってみよう。本当にそうなるかどうかはまだよくわからないけども、でも一歩前に踏み出してみよう。本当に神様が私の救い主なのかどうか、キリスト教の神が本物なのかどうかわからないけども、でも信じて一歩踏み出してみよう。その時主は私たちを目が見えるようにしてくださるんですよね。初めからはっきり見えるようになってから信じる人はいないですね。みんな確信がない時に信じて確信を得たのではないでしょうか。主が求める一つの条件、それは信じるということですね。最後に覚えたい三つ目のポイントに移ります。今日最後に覚えたいことはこの26節の御言葉であります。ご一緒に26節、これもポイント出してお読みしたいと思います。3、はい。そこでイエスは彼を家に帰し村に入っていかないようにと言われた。イエス様はこの人がはっきりと見えるようになった後村に入っていかないようにって言ったんですね。このことは何を意味しているかというと、この人は目が治ったらそれでおしまいではなかったっていうことを意味していますね。難しいでしょうか。この人は目がすっかり良くなったら、はい、それで終わりですっていうことではなかったっていうことです。続きがあったっていうことです。つまり私たちはイエス様によって救われたら、それでもうあとは好き勝手に生きていいというわけじゃないっていうことです。神様からの命令があるんだっていうことです。この人は目が良くなったらもう自由に行動していいというわけではなかったということです。そういうオチではないということですよね。もしそうであるならば26節はいらないわけです。なぜ26節があるのか、なぜマルコは26節を記したのか、また主はなぜ黙って彼を返されなかったのか、なぜ家に村に入っていくなっていうふうに言ったのか、それは私たちクリスチャンというのはクリスチャンになったら もう何でも好き勝手していいのではないからです。救われた後にも主の命令があるんです。これは禁止ですね。入っていってはいけないという禁止が語られているんです。これはエデンの園の園の中央の木の実から取って食べてはいけないっていう言葉とよく似ていると思うんですね。この園のどの木からも自由に取って食べていい。ただしこの中央の木の実からは食べてはならないって主は言われている。一つのルールが下されているわけです。私たちも救われた後、一つのルールがあります。主はたった一つだけここで願っていることがあるわけです。この目が見えなくて暗黒で暗闇の世界に生きてきたこの人が目が見えるようになって、はっきりと真理を見ることができるようになったこの人に最後に語った言葉がこの村に入っていくなという命令です。このことは何を意味しているんでしょうか。村に入っていかないようにこのことは私たちに何を語ろうとしているんでしょうか。表面的にはですね、この言葉はイエス様のこのメシア性を興味本位で告げ知らせて広まってはいけないという、そういうお配慮があるということがわかります。しかし霊的には全然別の意味があります。それは何か。それは村に入っていってはいけないって主が最後にたった一つ救われた人に言った言葉、この意味は何かというと、それは救われた、ごめんなさい、救われる前の生活には戻っていってはならないって言ってるんです。よろしいでしょうか。目が見えなかった時代の生活に逆戻りするなって言ってるんです。あの目が見えない暗黒の時代に、その生き方に戻っちゃいけない。たった一つ私たちのために命を投げ出してくださった方、命を捨てて私たちを救ってくださった方が、たった一つルール、私たちに願っていることがあります。ぜひ聞いてください。それは何か。それは昔の生活に戻るなって言ってるんです。よろしいでしょうか。これは私が言ってるんじゃないんです。神様が今日ここにいる一人一人のクリスチャンに言ってます。自分はもうクリスチャンだと思っている人に今日語っています。何をしてはならないのか。それは村に戻っていくなっていうことです。すなわちかつての罪の奴隷の生活に戻っていくなって言ってるんです。これが今日主が私たちに伝えたいと思っているメッセージですね。ぜひ自分はクリスチャンだと思っている人は心してこの言葉を聞いてください。昔と生活とは何でしょうか。救われる以前の私たちの生活とは何ですか。自己中心の生活ですよね。人を愛することよりも人から愛されることを望む生活です。目には目を、歯には歯をの生活ですよね。やられたらやり返す、そういう生活に戻るなって言ってるんです。自分の敵を憎むなって言ってるんです。そういう生活に戻るなって言ってるんです。私たちはそこから救われたんじゃなかったですか。 もうそういう自己中心、自分の利益ばかりを求めて、いつも損か得か、ああこのことは自分にとって得か損か、そのことを計算して生きる、そのような生き方から私たちは救い出されたんじゃないですか。そこに戻るなって言ってるんです。神様以外のもの、この世の神様、お金を神にする、利益を神にする、目に見える豊かさを神とする、そんな虚しい生き方に戻るなって主は言ってるんです。自分の欲求を神にする、自分の欲望を神にする、その生き方に戻るなって言ってるんです。皆さんはどうでしょうか。一人一人ね、この御言葉に心を傾け、自分自身の今の生活、生き方をよく吟味したいと思うのです。最後にロトの奥さんの話をして終わりたいと思います。創世記の19章にそのことが記されています。創世記の19章にロトの奥さんの話が出てきますね。ソドムとゴモラという非常に悪い、この神の目に悪どいですね、罪深いこの町があってですね、神様はとうとうこの町を滅ぼそうと決心します。そしてこの町にたった一つ住んでいたロト、この本当の神様を信じていたロトの家族がいます。このロトの家族を神様は救おうと考えます。そしてロトのところに行ってですね、これから私はこの町を火で焼き尽くそう、滅ぼそうとしているから、あなたは家族を連れて逃げなさいって言うんです。しかしロトはためらっていたんですね。19章の16節にこうありますね。しかし彼はためらっていた。ほんまかなって思ったんだと思うんです。この今のバンコクが明日滅びますよって言われたら、皆さんほんまかなって思いますよね。こんなに繁栄して、こんなに物が豊かで、こんなに天候も恵まれていて、本当に明日滅びが来るのかなって思う、そんなようにロトも迷ったと思うんです。しかし16節ね、するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と2人の娘の手を掴んだんです。主の彼に対する憐れみによります。そして彼らを連れ出し、町の外に置いたんです。今日のあの盲目の人の手を取って村の外に連れ出しくださったイエス様の姿と重なるではないでしょうか。いいですか皆さん、救われたのはロトだけではなかったっていうことですね。注目してほしいのは、今日注目してほしいのは、ロトの家族、ロトの奥さんもこの時確かに救い出されてるんです。 100% 主の憐れみによって、ロトの功績でも、ロトの奥さんの功績でもなくて、 100% 主の憐れみによって、ロトとロトの奥さんも娘たちも救われてるんです。しかし結果どうなったでしょうか。26節ですね、こうあります。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので、潮の柱になってしまったってあるんです。最終的にはロトの奥さんは救いを失ったんです。ロトの妻は振り返ったんです。振り返ってはならないと言われていたのに振り返ってしまったんです。なぜ振り返ったのか、皆さんよくわかると思うんです。救われる前の生活が魅力的だったからです。誘惑があるからです。あの快楽をもう一度味わいたいと思うからです。あのお金を神様として お金を頼りに生きていくことの方が楽だと思うからです。この世の世界はそれで動いているからです。私たちにそうささぎかけてくるからです。神様なんか信じてたってお前の生活本当に養ってはくれないよ、そうささやくからです。誘惑されるからです。自分の欲望を全うすることの方が気持ちがいいと思うからです。幸せになれると思うからです。やられたらやり返した方がせいせいするからです。そっちの方が幸せだと思うからです。人を許すことなんかしたくないからです。だからそっちに私たち流れていくんです。このロトの奥さんの気持ちは私たちよくわかるんじゃないでしょうか。あのソドムとゴモラで得た快楽、楽しみ、喜び、財産、その本当にそこで過ごしたクリスチャンでしたね、ロトの奥さんも。でもクリスチャンでありながら周りの世界に流され、知らず知らずのうちに影響を受けてきた、その罪の儚い楽しみに心が惹かれたので振り向いたんじゃないでしょうか。私たちはどうでしょうか。今日は警告を主は語っています。あなたはロトの奥さんのように振り向いてはいないでしょうか。主は命がけで申し出ています。今日は受難週ですから特に覚えたいと思いますけども、イエス様は私たちを暗黒の目が見えなかったあの苦しみの世界から救い出してくれた。命を投げ出して自分の命を捨てて救ってくださった方が今日語っています。村に戻るな、あの救われる前の生活に戻るなって。あなたはどうですか。私たちはイエス様によって救われた時のその喜びをまだ持っているでしょうか。イエス様によって救われた時のあの救いの喜び、また神様にあって神と共に歩もうというこの喜びを持っているでしょうか。私たちこの世にあって、このロトの奥さんがソドムの町に住んでいたごとく影響を受けます。私たちの世界は聖書の価値観とは全く違う価値観ですね。愛されること、愛することよりも愛されることを、与えることよりも獲得することを、ね、求めていく、追求していく世界です。神に頼ることよりも自分自身を頼ることですね。自信があるっていうこと、それは自分を信じるっていうことですね。自信があってあの人はいいなって、私たちそういう世界に生きてるんです。それは聖書の価値観ではないです。私たちは自分は何と惨めな人間なのかという世界に生きるべきですね。私たち昔の生活に、あの目が見えなかった時の暮らしに戻ってはいないか。今日主はそのことを私たちに語っています。なぜ語るのか、悔い改めてほしいからですね。方向をもう一度神様の方に向きを変えてほしいからです。しばらくの時、それぞれが神の御前に静まって黙祷を持って祈りたいと思います。 聖書を読みします。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。主の御霊は自由です。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。天のお父様、今日のあなたの御言葉を心から感謝します。盲目の人が自分の手柄によらず一方的な主の憐れみと恵みによって救い出してくださったように、私たちもまたあなたの恵みと憐れみにすがります。どうぞ暗黒の世界、暗闇で目が見えず真っ暗闇の世界に生きている私たちを救い出してください。また一度救われてもなおそこに立ち返ろうとしてしまう弱い私たちを主よ憐れんでください。ただあなたの恵みの力によって私たちをもう一度主のもとに立ち返らせてください。はっきりと真理を見極める目を私たちに与えてください。神様、どうぞこの世にあって私たちは非常に流されやすく影響を受けやすいです。主よどうぞ私たちの目を開いてください。主よ本当にイエス様に似たものと変えていってくださるように、罪の奴隷から本当に救われたものとして新しい命をいただいて救われた人生を歩ませてくださるように、ここにいます一人一人がロトの妻のようになることのないように、やがて天の御国で共に再会することができるように、最後まで主をあなたが導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。